それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。新年の部屋はありがとうございます。どうぞ主が今日も豊かに臨み導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。
おはようございます。
また主の時間としては新年おめでとうございます。で、主の時間クリスチャンセンターはですね、11月から新年の歩みに入ります。以前ですね、イスラエル行ってる時に出エジプト記の12章でしたかね、12章の2節のところを通してね、この月をあなた方の月の始まりとし、これはあなた方の年の最初の月とせよっていうふうに語られたんですね。で、その時から、新年を11月とすることになりました。で、まあ、私たちは11月にいつもイスラエルへ行ってるんですけれど、ちょうどその時にですね、神様が示されて、そしてそれからずっと新年礼拝というのはですね、このイスラエル、特にこのガリラヤで持つことになっています。で、まあ、私たちはその群れ全体の働きとしてですね、チームがガリラヤ行って、そしてイスラエルからスタートしてるんですね。で、それをぜひ覚えておいていただきたいのと、まあ、私たちは今ここにいますけれど、行った人も行かなかった人も群れ全体としてですね、チームが代表してその向こうで新年の言葉を受け取っていくということをですね、ぜひ覚えておいてください。で、今日は、そういうわけで、今から7時間後ぐらいですかね、その時に新年礼拝が始まると思いますけれど、その中で主が語ってくださるということですね。ですから全体の働きの中の今年度の言葉っていうのをですね、ぜひ受け取っておいていただきたいと思います。それで、イスラエルに、まあ、チームが行っていて、うちらの教会からも西田さんが行っておられるんですけれど、虹の写真を送ってきてくださったりしてですね、そして、ブログに上げてますけれど、すごい虹が出たんですね。で、年末10月31日にすごいたくさん出てですね、そしてまた11月1日にすごいたくさん出て、そしてまた1日の虹はすごいはっきりとした虹でですね、なんかこう祝福で終わって、そしてまた祝福で始まってる。だから今年はですね、なんか神様の特別なね、約束の成就がなされていくんじゃないかなということをですね、非常に強く思っています。まあ、その中でね、神様がどういうふうにされるかということをぜひ期待して見ていっていただきたいと思います。で、そういうわけでね、新年の言葉は、今日語られますけれど、町田教会としても今日は新年の礼拝となります。で、それをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、主の時間クリスチャンセンターにおいてロシア系ユダヤ人の関わり、これをですね、開くってもうずっと前から神様は語っておられたんですね。で、ところがですね、その語られてからいつまでたってもこう開かれないわけです。徹夜祈祷会でね、ロシア系ユダヤ人との関わりが開かれますようにとかこう祈ってるんですけれど、ずっと開かれなくて、そして10年経ち20年経ち、そして、ようやくですね、去年、イスラエルチームが行った時に不思議な形でですね、そのまずは係が開かれたわけですね。それは何かっていうと、イスラエルチーム行った時に別動隊っていうのが行くんですけど、ちょうど写真を撮る時だったと思いますけど、別動隊が先黄金門のところに行ってですね、そして、群れ全体バスでね来る連中を待ってる時にですね、なかなか来ないんですね。で、そしたらバスの方がなんか違う駐車場行ったんですかね。そして、来るのが非常に遅れちゃったんですね。それが一つのポイントだったんですけど、我々はそこで待ってる時に、韓国系の人たちが突然黄金門の方に登ってってですね、で、その時に、ある人、その中の女性の一人がですね、私はあなたを知ってるとか言ってパウロ牧師を指してですね、こう言ったんですね。で、 あれどうしたのかなと思ったらですね、なんかその何ヶ月か前にパウロフ氏がロサンゼルスかなんかで、韓国系のところで政界をした時にですね、そしてパウロフ氏のメッセージをそこで聞いたっていうことなんですね。だからアメリカから来られてた韓国人だったんですけど、そしてその方と一緒に韓国の方が2人ぐらい来られてて、そしてその方々がですね、今度、ガリラヤ湖の方でね、メシアニック Jew のカンファレンスがあるか来ないかというふうに誘われてですね、そして行くことになったんですね。そしたらですね、そこに来てたのが、ロシア系のユダヤ人の人たちがたくさん来てたんです。でその人たちの前でこう奉仕をすることができたっていうのはね、一つの大きな予言の成就だったわけですね。ところがそれで終わらなかったんです。それは、そのイスラエルチームが次、ヨーロッパへチームが使わされたんですけれど、チェコへ行った時にですね、サリーさんとの関わりで、本当にこのロシア系ユダヤ人の牧師さんが来てて、そしてそこで、お話ししてですね、そしてまたぜひ、うちらの教会に来てほしいって言ってですね、その方が言われてたんですね。で当初の予定では4月頃そこのイスラエルへ行ってそこで奉仕しようかなっていう話になってたわけですね。ところが、お互いのスケジュールが噛み合わず4月のはこのキャンセルになってたんですけど、実はその後いろいろ問題が起きてたんです。なんか向こうにいる日本人の人がですね、その教会の人たちに主の十字架の中傷批判批判中傷をなした形で、そして我々が今回イスラエル行く直前にですね、あなた方のはちょっといろいろ言われているので、今回のこの行ってね奉仕するっていうのはとりあえずキャンセルにしましょうっていう話になってたんですね。でまあその長老で祈ってくださいっていう連絡が来たんですけれど、とにかく、その期待してたものがこう全てキャンセルになっちゃったんですね。ところが、その時にですね、何ですかね、こう突然こう開かれなくなっちゃって、そして今回の派遣はどうなるんだろうというふうに、ね、思ってたわけですね。ところが、非常に面白いのはやはり神様が、ね、その言葉をずっと前に語っておられて、そして、この進んでいけということを、ね、神様が言われている中で、とにかく、今回は、ね、お呼びするのはやめましょう、でもお食事だけはしましょうということで、そして向こうで金曜日だったと思いますけれど一緒に食事したんですね。そして、なんかあまり、あれで帰ろうとしたらその時にですね、明日奉仕に来てください。で、昨日土曜日ですけれど、土曜日に奉仕に行ってきたんです。で、ブログにはね、写真が禁じられて、中身は出てませんでしたけれど、逆転劇が起きたっていうふうにね、書かれてたと思いますけど、それはなぜかっていうと、批判中傷で一度はこうクローズされてたのが、突然こう開かれたからです。そして、その開かれ方が、ね、突然だったのであっけに取られてたという感じですけれど、しかし、その中で、ね、昨日そこでメッセージをさせてもらい、そしてまた賛美が用いられたということも、ね、聞いています。ですから、まあ、本体が帰ってきた時に、ね、いろいろ聞きたいと思いますけれど、でも神様がそういう逆転劇をなさってくださって、そして、月曜日ですかね、月曜日はその牧師さんが今度うちらの集会に来て奉仕してくださるんですかね。そういう形に、元の状態に戻ったということですね。ですから、そのこれからの、ね、働きに、期待したいと思います。で神様はずっと前から語っておられることが一つ一つ成就してきて、そして、時が時だというふうに言われている中で、この次々の、ね、逆このサタンのアタックがあったにしても開かれちゃったということはね、何か大きな意味があると思いますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、どういう形で開かれていくか分かりませんけど、でも神様が言っておられたことがね、一つ一つ なされてきているということは、それを通して神様がね、ユダヤ人伝道のこととかそういったものにね、いろいろな関わりとして 用いてくださるでしょうし、その第一歩がね、開かれてくるなということを思わされます。で、このイスラエルチームが今使わされてますけれど、私たちがね、一つ知っておく必要があります。それはイスラエルに関してキリスト教会内で3つの考え方があります。で、それはですね、一つは、イスラエルはこのイエス・キリストを拒否した、拒絶したためにですね、呪われてる。だからイスラエルは呪われた国だっていうふうにね、考えてる人たちがいるわけです。で、それが一つ目ですね。それからもう一つは、やはり同じようにイエス・キリストが拒否、イエス・キリストをイスラエルが拒否したがゆえに、そのイスラエルが受けるべき祝福がですね、この教会に移っていった、そういうふうに考える方がおられる。だからイスラエルはもう先民でも何でもなくて、それはもう終わって、そして、今は教会が祝福されるようになっちゃった。で、それがいわゆる置換神学と言われる、置き換える神学ですね。そういうふうな置換神学と言われている形で考える方々がおられるわけですね。で、だから全てのイスラエルの祝福が教会に移っちゃった。で、イスラエルはもう何でも普通の人だっていう形でね、そういう形で捉えるのが置換神学ですね。で、それでもう一つがあるわけですね。それは何かっていうと、確かに、聖書に書かれている通りにね、イスラエルは祝福される、そして、教会も祝福されるということですね。だから、それが私たちの考えって言いますかね、それが一番聖書的な考えだと思います。なぜなら、イスラエルが呪われているということ自体も、あるいは教会に祝福が移っちゃったということはですね、そういうのは今の現状を見てみるととても考えられないからです。なぜかというと、イスラエルが建国されたこと自体がですね、旧約聖書の成就ですし、またそれは大きな祝福のもとになっているわけですし、そして、その神の、ね、奇跡が表されたというのは非常に大きな祝福で、しかも中東の、ね、砂漠地帯みたいなところでイスラエルだけ非常に栄えている国になっているわけです。例えば、IT 産業とか、あるいは医薬品やなんかの産業を考えるとですね、世界のトップレベルです。で、ノーベル賞を見てみてもユダヤ人の比率っていうのは格段に高いんですね。で、実は非常に祝福されてるんですね。で、ある薬なんかはね、そのイスラエルのその薬がなくなったらもうほとんどある部分は全滅になるとかいう話もありますよね。それから IT だって非常に、すごいコンピューター技術者がたくさんいますし、で、前ね、我々の知ってる人のご主人が、モサドって言ってね、イスラエル情報局のイスラエルのスパイ組織っていうかね、それの人だったんですけれど、やはり自分の部屋にね、すごいコンピューターがたくさんあってですね、で、もうそれをやってたら何でも分かっちゃうということをね、言ってられました。だからね、ハッカーなんかもできるんでしょうし、まあ、悪い面には使ってないでしょうけど、でもそういう形でね、すごいこう才能がある人たちがたくさんいて、そして祝福されてるんですね。で、イスラエル行った方は分かると思いますけれど、まあ今はね、エジプトとかヨルダンとかあまり行かなくなっちゃいましたけど、ここ2年ぐらいね、イスラエルだけになりましたけど、その周りの国を行った方が見るとですね、どれだけイスラエルがその周りの国と違うかっていうのが分かるわけです。緑は豊富だし、水もきれい、ちゃんとなってるし、そして、非常にですね、きれいなんですね。そしていろんなものが豊富になってる。ところがエジプト行ったりヨルダン行ったりしたら、やはりまだなんていうんですかね、まだまだっていう感じがするんですね。だから、やはりそこにユダヤ人の特別なね、祝福が、神様の祝福が来てるなっていうことを思わされます。 で先ほど言ってたあの痴漢神学っていうのが実はあの反ユダヤ主義のね元にもなってる一つの大きなポイントになってるわけですね。ですから教会としてもそういう形がいろいろあるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとともにイスラエルを祝福するものもね祝福されるんです。でこれは私の主権って言いますかね、私の思いですけれど、戦後イスラエルが建国されてからアメリカはねずっとイスラエルを支持する国でした。でその中でね、クリスチャン国であるということもそうですし、で非常にアメリカっていうのは栄えてたわけです。で私が子供の時にねテレビを見るとすごい立派な家に住んでて、しかも車もでっかいすごい車に乗っててですね、そして我々はズボンに継ぎはぎが当たったズボンで暴れ回ってたのに、向こうの子供はですねかっこいい服を着てですねこう遊んでるわけですね。あ違うな、一度はああいう国へ行ってみたいなというふうにですねこう思ってたわけですね。でそのもう格段に差があったわけです。ところがですねだんだん聖書から離れていって、そして最近のオバマ大統領になってからですねイスラエルに対して自分の同盟国だったのがだんだんこう、ね、アラブ寄りになったりしてイスラエルに対して、ね、批判したりいろいろするようになってきたんですね。そしたらどうなっていったかというと、アメリカそのものが大きく変わってきましたよね。同性婚をもうたくさん認める州が出てきちゃった。で最高裁でもそういうそれを認めるような判断をされるようになっちゃった。でもう全然霊的にも落ち込んできてるんですね。そして今クリスチャンも迫害される時代になってきちゃってます。でおそらくこれからねもっとひどくなっていくですよね。でそのあと日本だってそうですよね。これも私の考えですけれど、昔ね、ユダヤ人が第二次世界大戦前に、迫害されている時にですね、日本はユダヤ人のために、モンゴルのあたりにイスラエル人をユダヤ人を集めてですね、そこに住まわせようとしたんですね。で、あとそのドイツのヒトラーがねユダヤ人を壊滅させようとしているのに、日本の軍部はですね唯一三国同盟でね本当はドイツ、イタリア、日本でこう同盟組んでたんですけど、そのドイツの言ったことに対してそれに従わなきゃいけないんですけど、ユダヤ人の迫害に関しては日本の軍隊がねそれに拒絶したんですね、ある部分で。まあ、全体的に後でそういう形になっちゃいましたけど、でもそういったことがね一つ一つあって、そして確かに戦争では負けましたけど、日本のねこの発展の速さ、そして大きな祝福を受けてたっていうのはね、やはり特別な神様の恵みがあったんじゃないかと思ってます。もちろん今まだね神の民が少ないですけれど、これがこれからね大きく表されていく、そこに本当の神の、ね、祝福が表されるっていうのを私たちは知ることができますけれど、でもそういう状況にあってですね、祝福されているんですね。で聖書においてもやはりイスラエルを呪う者はですね滅ぼされたり呪われてますし、そこにね神様の大きな計画がある。で神様は全てのことをご存知ですから、本当にこう祝福するものを祝福してくださるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、話は戻りますけれど、このユダヤ人伝道でこの時にですね、今ユダヤ人の人たちがイエス様を信じている人たちっていうのはほとんどいません。でさっきちょっと言い忘れましたけど、なぜ土曜日に奉仕に行ったかっていうと、クリスチャンはですね日曜日に礼拝を捧げているわけです。ところがユダヤ人のイエス・キリストを信じた人たちっていうのはメシアニック・ジューって言ってですね、相変わらず自分たちはユダヤ人であるっていう徹底した原則を持っているわけですね。そして彼らの礼拝は土曜日に なされているんです。 だから昨日土曜日行ったということはそこの、メインの礼拝に出てったということですね。我々にしては日曜日の礼拝だから非常に重要な、礼拝に、参加させていただいたということですね。そして、メシアニックジューというのはメシアニックというのは救われているメシアのあれですけれど、ユダヤ教の中にねいろいろあるわけです。ハシディック獣とかリフォームとか、その中の、ね、一つとしてメシアニック獣っていうのがあるわけですね。だから、改革派あるいは、超正統派とかねいろいろありますけれど、その中の一つにメシアニック獣っていうのがあって、やはりユダヤ教の一つに数えられているケースもあるわけですね。そしてそのメシアニック獣っていうのは一般の人から見たら異端だと思われているわけですね。でも本当にそれがイエス・キリストが救い主であるという信じるグループであるということですね。でもそれは今人数は非常に少ないです。でイスラエルでも、まあ、全部で何万人でしょうね、2万人ぐらいとか言ってたんですかね。だから非常に少ない数なんですね。で日本と比べてもそのイスラエル人が神様を救われ信じている神様というかイエス・キリストを信じて比率っていうのは日本に匹敵するほど少ないんです。でその中でね、非常に興味深いことがあります。それは、ね、最終的にはイスラエルはすべてこの皆救われるってこう聖書に書いてあるわけです。だから終わりの時に、このみんな救われちゃうんですけれど、非常に興味深いのは黙示録の中にですね、黙示録の7章にこれ12部族の、数のところに14万4000人のことが出てくるんですね。で14万4000人というのはその12部族でそれぞれ1万2000人ずつ12で、なんだ14万4000人なんですけれど、今たった2万人しかいないとすると全然数が合わないわけですね。そして14万4000人というのはこれは献身した人たちのことを意味していますから、だから、今の人数からすると全然足りない。ところがですね、皆さんもこの終わりのところを学んできて分かると思うように、封印の裁きのね、最初黙示録の前半にあるわけですけれど、白い馬が来て勝利を取る、そこで神の大きな技が起こるということが出てますけれど、そこで、このユダヤ人の人たちがたくさん救われるということを意味しているということです。だから、たくさん救われる中で全体でね14万4千人も本当に献身する人たちが出てくるっていうことですよね。だからそこでだから封印の後に7章ですからね、黙示録の7章その封印の裁きの後に出てきますから、その後でもうたくさんユダヤ人の人たちが救われてるっていうことを意味してますよね。だからその時に大きな働きが起こるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、それに向けてね神様が、この信じかのクリスチャンセンターをも導いてくださっているということをですねぜひ覚えておいてください。そしてイスラエルユダヤ人伝道に関しては一つ示されているのは、出版の働きです。で出版の働きっていうのはすでに以前行われたことがあります。それは、マーリン・キャロザースさんの、獄中からの賛美のですねヘブル語訳が作られたんですね。そしてそれを、イスラエルでこのいろいろばらまいた経緯があります。でその中でねやはり神様がマーリンさんのことを通していろいろこの引き継いだということをね言われてますし、そしてまた我々はその出版のする、まあ、マーリンさんの版権もね与えられてますし、何らかの形でね、 それでまたリバイバルのために用いられる、それをですね一つ示されているわけですね。感謝のこと、あるいはリバイバルのこと、聞き従いのことですね、そういったことを出版で進めていく。それともう一つは個人の働きです。で、まあ、ずっと前からイスラエルでも個人ということを語られているんですけど、やはりそれも一つの大きなポイントだなということを思わされます。で、個人の働きもね、世界に向けて動くということを言われてますけれど、いろいろと動きが出てきているわけですね。例えば、個人って検索したら、石津の石個人が120万件のうちトップに出てくるとかね、2番目に出てくるとか、非常に大きく用いられ始めているんですね。で、それとともに、某有名ロックグループとの、ね、関わりが開かれたりとか、そしてそれを通して、向こうがサポートしたいということも、ね、言ってこられたというのも一つのポイントですし、それから、ザンビアの、ね、個人がテレビに出ましたけど、今度、前田さんが帰ってこられて、そしてまたカンボジアに帰ってから、ね、カンボジアの取材をしたいというテレビ局が出ているので、それがまたテレビになりますよね。だから次々といろんな形でね、個人の働きが進んでいくということをね、ぜひ覚えておいてください。そして今、そのさまざまな働きが進んでいく中で、今時が来ている。そして、その中でね、我々は踏み出していかなきゃいけないということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、今日の御言葉なんですけれど、先ほどお読みしていただきましたけれど、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。このように書いてあります。で、神によって生まれたもの、これはイエス・キリストの十字架と復活を信じた、クリスチャンの人たちのことを言っているわけですね。で、この人たちは皆全員です。全員世に勝つってこう書いてあるんですね。世に勝つっていうのは、まあ、世っていうのはサタンの支配下にある事柄すべてですけれど、まあ何にでもこう適用できるわけですね。そして、その中でこの勝利者となることができるっていうことです。で、その進行、勝利のねポイントが、ここに書かれているわけですね。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですと書いてあります。つまり、信仰が勝利のポイントであるということを言っているわけです。ただ信仰っていうのは単に神の言葉を信じることですけれど、ここで言っているのはその信仰、これが世に打ち勝った勝利ですっていうのは、信仰を使っていくことを通して、それを通してこの勝利が表されるということをね、ぜひ覚えておいてください。神の言葉を信じ受け取ってもですね、何もしなければ何も起こりません。例えば、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉があります。これは素晴らしい教えですよね。で、その時にすべてのことについて感謝しなさいという御言葉を、あ、そうですかと信じてですね、それを受け取ってそのままにしているのであれば、何のあれもなんないわけですね。神様がそこで言われているのは、感謝しなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていうこの命令で書かれているわけです。だからやりなさいって言ってるんですね。で、それをやるときに、この神様が働かれるっていうことです。ですから、マーリンさんを通して受けた教えっていうのは、この感謝の事柄もありますけれど、非常にこの大きなポイントとなります。で、信仰を使う一つのね、最も大きなポイントの一つとして、この感謝するということ、すべてを感謝する、これはですね、リバイバルに向かって非常に大きなポイントとなるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、これを通してね、勝利を私たちは見ていくことができるんです。で、確かにこの世の中でね、歩んでいるときに、なんでこんなことが自分に起こるんだろうとかですね、なんでこんな不合理なことが起こるんだ、なんでこんな病気が許されるんだとかですね、 なぜこんな苦しいところを通らなきゃいけないんだとか、いろいろ、来ると思います。で、何度も語ってますけれど、イエス様は、神様は全知全能のお方なんです。で、その方がですね、実は一人一人を立て上げ、信仰の立て上げをしようとしておられる。それをぜひ覚えておいていただきたいんですね。だから、神の言葉に立つものを通して神様は技を表されようとしています。神の言葉に立たないんであれば、信仰がないということになっちゃうわけですよね。で、神の言葉を通して神様はその主の栄光を表そうとしております。で、神の言葉があるんであれば諦めないんです。神の言葉を離さないんです。話しちゃうと結局神の勝利を見れなくなっちゃうってことですよね。で、その時にやはり主に信頼してその言葉を握り、この言葉に立って歩み続けるっていうのは非常に重要なことになってきます。たとえどんなに苦しい状況にあったとしても、問題があったとしても、その時にどのようにして神の言葉に立っていけるか、で神様に祈り、そして神の助けによって、そこにその言葉に立ち続けるってことは重要なことですよね。で、この前も言いましたけど、パウロがね、牢屋につながれている時においても、賛美をしてた。で、普通だったらね、なんでこんなの入れられたかってですね、牢屋の檻をこうガタガタ揺すったり、蹴飛ばしたりですね、腹が立ってギャーギャー叫んだりね、そういう風になると思います。でも彼はやはり神様を信頼してたわけですね。で、彼はローマに行っても証しなきゃいけないということも言われてましたし、だから、神の言葉に立ってたがゆえに、そういう困難な状況があった中において、神様に信頼し続けることができたんですね。で、聖書に出てくるヨセフにしたって、そうです。ノアにしたってそうでしょう。で、忍耐は必要なんですね。でも諦めない。そこでどんなに悪い状況があったとしても、それに神の言葉に立ち続ける。で、それを通してですね、もう皆勝利が与えられるって書いてあるんですから、もうどんな悪い状況があったとしても神にある勝利は必ず与えられるんです。これは間違いない事実なんです。まあ、自分にとってね、これが最善だ、もう勝利取ったと思えないこともあるかもしれませんけれど、しかし神にあってはね、勝利が必ず取れるって書いてあるんです。で、その時にやはり私たちがね、諦めずにやっていくっていうのは非常に重要になるわけですね。それともう一つはですね、まあ、感謝するっていうのは一つ大きなポイントです。それとともに、その信仰の勝利を見ていくためにね、私たちは神の語られた言葉を受けていくというのは非常に重要です。で、それはなぜかというと、先ほど予言でもありましたが、教会を土台として働きが進むわけですね。で、私たちは、個人個人がイエス様を信じたときに、個人の神の子としての歩みが始まるとともに、教会に所属する中で教会の体の一部としての歩みが始まるわけです。そしてその中で神様はいろんな計画を持っておられるわけですね。で、それを全うしていく。で、その中で神の計画が進んでいくわけです。だから教会の中にいるがゆえに、たくさん神様の技を見ていくことができるわけなんですね。だからおそらく教会から離れている人っていうのはあんまり神の技を見てないと思います。で、神様が教会に示されている事柄、それの計画の中で神様が語られる言葉などをしっかり受け取っていく必要があるんですね。で、その時に、教会として語られることがあれば、また個人個人で語られることがあるわけです。まあ、今年度ね、年度末に感謝しなさいってこう主が言われて感謝している中でね、語られた人もいるでしょう。それから新年度になってね、これからどんどんまた語られていく人もいるでしょう。で、それをね、話さないんです。それをしっかり受け取るんです。そして、神の言葉をね、そのまま放っておかないということです。 語られてもね、すぐ忘れてしまってほっぽらかしてしまうと、せっかく神様が神の計画の中で語った言葉が何の意味もなくなってしまう場合があるわけです。でそれをやっていくっていうことですよね。で私たちがその神の言葉を与えられたんではそれをほっとかずに、その言葉に向かって踏み出しをしていく必要がある。踏み出していくんです。踏み出すんです。で今時が来てますからね。今踏み出すときに神の技を見る大きなチャンスですよね。ですから言葉を受け取って、そしてそれに向かって踏み出していく。で何もしなければその信仰を使わないわけですから、何も起こりません。でも、今神様の、ね、流れの中で時が来てるんです。でその中で、踏み出していくときに私たちは神の素晴らしい御業を見ていくことができるんです。例えば、この前ね、風の響きの2週の歌集が出てきました。で、あれでね、全部で、安らぎの歌の1週から、全部で確か1025曲ですかね、1025曲になったと思いますけど、それだけの数のね、曲が出てきてるんです。で、最初にその、神様が作れって言われたときに、誰も、まあ、作る人は何人かいましたけれど、まさかね、そんなにたくさん続くとは思ってないし、そしてまた、そんなにたくさんやる人はいるとは思ってもなかったわけです。それで、まあ、とにかくね、歌集がへのへのもへじでもいいから、白紙でもいいから出せっていうことになって、信仰の踏み出しをしたんです。語られたので歌集を作りなさい。でその時にどうなったかって言ったら、作る人が次々与えられて、そして、今まで作ったこともなかった人がですね、神様に示されて作ったらすごいいい曲ができたりしてですね、ヒット曲になったりとか、そしてそれがずーっと続いて、今なんと1025曲にもなっちゃったんですね。で神の技が表されてるんです。でその時に、何もしなければ何も起こってなかったんです。でも踏み出したんです。踏み出した時に神の手があり、そしてその中でですね、働きが進んでいったんですね。で今町田でもいろいろ語られてます。賛美においてもね、踏み出せってこと言われて、去年、とにかくなんだあれ、ゴスペルクラブの登録っていうことでね、一歩踏み出したわけですよね。そしたらその前にね、賛美隊として、外部で奉仕せよということで、とにかく、示された通りに熊本まで行ってですね、そしてそこで、外部での、ね、奉仕が与えられたわけですね。でそこでやった時にいろんな方々に触れてくださり、そして救いの技も起きたわけです。しかもゴスペルの登録する時にそれが大きな、何ですか、あれはどんなことしてますか、どこでやったことがありますか、そういったね、ことを聞かれたときに、こうこうしてますって言ったら、それが大きく用いられてですね、しかも、そのゴスペルのクラブに入る人もですね、いなかったように、ちょうどその時に、このクラブに入ってくれる人が出てきてですね、もう次々とこの神の働きが進んでいったわけです。そして、9月にね、登録した途端に、高齢者施設での奉仕が与えられて、そしてまたデイケアセンターの奉仕が与えられて、そしてまた12月にはまたデイケアセンターの奉仕に行きます。で言われてるから進んで、この踏み出していくんです。でその時にいろんな方々に触れてくださるんですね。で、映像っていうことも語られてますよね。インターネットっていうことも語られてます。で、まあ時間がなくてなかなかこう進まないんですけど、でも踏み出していくんです。で先週先々週とね、カメラ持ってきて映像を撮ってたのも踏み出せっていうことを言われてるからこそ、まずはね、素材をいろいろ撮っていかなきゃいけないということで、何もまだアイデアはないんですけど、しかし踏み出してるんです。踏み出しを始めてるんです。で、時が来た時に神様がそれを大きく用いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で教会で語られていることをこう進めていってるわけですね、今私たちは。で皆さんもその中の一人一人が教会の 体の一部だということをね、ぜひ覚えておいてください。その中でやることはたくさんあるでしょうし、また示されることもあるでしょう。 で、ですからね、踏み出していくんです。今この踏み出していく非常に大きなポイントの時です。では皆さん、教会に語られていることとともに、個人個人でもね、いろいろ語られるでしょう。例えばこの人には福音を伝えなさいっていうこの示しが与えられたら、それを忘れてしまってどっかへほったらかしにするんじゃなくて、もう示されたらすぐそれを行動に踏み出していくんです。でその時に神様が働いてくださるんですね。言われたこと、その示し、それに向かって踏み出すっていうのは重要なんですね。だから賛美においても賛美、さらにねやれっていうことを言われてますから、踏み出していくんです。引かないんです。やり続ける中で主の栄光の技が表されてくるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。それぞれに神様が語られてることがありますし、そしてまた、語られることがあります。そして教会を通して一人一人に与えられる神様が語ってくださる言葉もあります。それを受け取って踏み出していく、踏み出していくんです。踏み出すときに神の栄光の技を私たちは見ていくことができる。で今年度はその中でね、神様は素晴らしい技を成してくださるということをぜひ覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが新年の歩みにおいて、あなたがこの語ってくださったことをありがとうございます。またこのチームを祝福してくださっていることをありがとうございます。この新しい年度の歩みの中で、このまだ言葉どうしたらいいのかわからないという方がおられますが、その方においてもすでに与えられている教え、また信仰の運用、これをしっかりとなしておきなさいとおっしゃいます。その中で私がさらに語っていくことがあるとおっしゃいます。この小さなことにおいてもそれを無視するのではなく、それを受け止め、まずこの一歩踏み出しなさいとおっしゃいます。その中で見る技というのが出てくるとおっしゃいます。また小さなことからそれをなす中で、このその成就を見、そしてまたそれがこの大きな働きの原則と同じであるということをあなた方は知るであろうとしております。それでは癒しのために祈りをしたいと思います。罪があるとですね、この祈りが答えられない場合があります。ですから全員で、罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。どうぞ今あなたの深い御臨在を表してくださり、癒しの霊を注ぎ、またこの賜物の働きを顕著な形で表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ今聖霊様は望んでください。お一人一人に触れてください。あなたが働いてください。癒しの御業を豊かに表し、栄光を表してくださいますようにお願いいたします。アーメン。スパンドレスパンドレスパンイエス・キリストの皆によってこの病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によってこの体と精神に応用してくる病の霊を封じしまう。それを神に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神の上に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この首と肩がちょっと凝っておられる方があります。そこに今主が触れ癒されました。感謝してください。またこの喉がちょっと痛い方があります。今その喉に主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また今この体が全体的にだるい方がおられます。その体に主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また肝臓がちょっと悪い方がおられます。そこが癒されました。それを受け取ってください。また歯茎が悪い方がおられます。そこに今主が触れて癒しがなされました。それを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。お願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アメン。